皆さんの中ではですね、こう野球に興味が大いにあるという方も全然ないという方もですね、いらっしゃるかと思いますけれども、昨日は、まあ、アメリカ、まあ一昨日でしょうかね、実際に。アメリカ大リーグのワールドシリーズで起こった出来事がですね、ニュースでご覧になったという方も多いのではないかと思いますね。8回までですね、ドジャースというチームが負けておりましたけれども、皆さんご承知の大谷選手がヒットを打って、それを足がかりにして追いつきました。試合は延長戦に入ります。しかし10回の表にですね、ヤンキースが1点を取りまして、まあさすがにここで終わったかなと、誰もが思ったと思いますけれども、しかしその裏に、フォアボールとかあるいは敬遠ってですね、わざと歩かせる。それで2アウト満塁になりまして、でそこでですね、フリーマンという選手に、こう、打席が回ったんですね。この選手はです、35歳のベテランでありますが、9月の終わり頃に足をですね、ぐきっとこう、捻挫しましてね、かなり重い捻挫で。しかもちょっとその前には子供が難病であるということも判明しまして、非常にこう、試練の中にありました。さすがに、勝負は厳しいかな、と。誰もが、思いましたけれども、しかし初球であります。思いっきりですね、こう振り抜いたバットはこのど真ん中でボールを捉えまして、ボールはですね、空高々と舞い上がりました。で、地響きがするようなですね、大歓声の中、そのボールはスタンドに飛び込んでいきました。で、これがですね、このいわゆるワールドシリーズで史上初の逆転サヨナラ満塁ホームランというのが起きた。瞬間でありまして、私は見てなかったですね。で、負けたかなと思って、後からアプリをですね、見たらですね、逆転で勝っているということがあって、慌ててこう、動画をですね、確認したんですけれども、まあ、鳥肌が立つような瞬間というのはこういうのを言うのかなと。非常に興奮を覚えた次第であります。まあ、私はサッカーが一番好きなんですけど、次に野球が好きですね。政治と野球の話はするなとこうよく言われるんですけど、ついついしてしまいましたけれども。まあ、なんでね、教会の礼拝のメッセージでこの話を最初にさせていただいたかと言いますとですね、この出来事は今日皆さんとご一緒に開いている聖書箇所に関連があるなとこう感じたからであります。もちろん聖書はね、野球選手は出てこないんですけども、どういうことかと言いますと、このフリーマン選手が打った直後にですね、すべての人々の目がある一点にですね、集中したからですよね。で、その集中した先というのは、空高く舞い上がったボールの行方でありました。そのボールはどこに飛んでいくのか、ヒットなのか、ホームランなのか、スタンドに行くとしたらどこなのか、試合の結末はどうなるのか、その瞬間いろいろなですね、人々の思惑が入り混じりながら、スタジアムにいた5万人の人々の目線はですね、この小さい、白い白球にですね、注がれたわけであります。この瞬間ですね、人々は誰一人としてボール以外のものを見ていなかったわけですよね。もうそこだけ、もう5万人がーっとですね、そこだけを見ていたわけです。そしてボールがどこにたどり着いたかを知ったときに人々は喜びの声を、叫び声を上げて歓喜の渦が巻き起こりました。すべての人々の目がたった一点をですね、見つめて目をそらさない。固唾を飲んでその行方を見守るというね、その光景が私はですね、今日の箇所で預言者たちがキリストという方ただ一人に目を注ぎ続けた。そこだけを見ていた。まあそう書かれていることとですね、重なって見えたのであります。 ペテロは今日の冒頭のところでこのことを次のような言葉で言い表しておりますが、もう一度ペテロ第一の一章の10節と11節を意味しますけれども、この救いについてはあなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしたときに、誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。今お読みした箇所で10節でペテロはですね、旧約聖書を記した預言者たちは、この救いというものに対して熱心に調べて細かく調査したとですね、述べられております。この救いというのはですね、もちろんその前に書いてある、前回まで見たところでありますけれども、イエス・キリストが到来されて、新しい命を人々に与えてくださる。そして、キリストが十字架で血を流してくださって、完全な清みを与え、死に対する勝利をもたらし、そしてやがてキリストは再び世に来られて、私たちの救いを完成してくださると。そういう救いのことであります。もちろん、旧約聖書の預言者たちはですね、今申し上げたような、イエス様の御業についての具体的な知識を持っていたかというと、そうではなかったわけですよね。むしろ、限定的で、非常にこう、おぼろげな知識でありました。例えば、創世記の3章というところをですね、開けてみていただきたいんですけれども、創世記の3章の15節にこのような言葉があります。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。これはアダムとエバが最初の罪を犯したときに、神様がですね、蛇に対して語った宣告でありますけれども、神様は蛇に対してですね、この女の、つまりエヴァの子孫がお前の頭を打つ。まあ、頭っていうのはね、打たれたら致命的なところですよね。ですから、これはですね、やがてエヴァの子孫として生まれてきたイエス・キリストが十字架で死なれた後に、まあですから、かかとを打つってね。しかし、三日目によみがえられた。死っていうのは皆さん悪魔のね、最大の武器ですよ。死よりも強い武器ってないですよね。しかし、イエス・キリストはその死を復活によって打ち砕いたんですよ。打ち破ったんですね。ですから、悪魔はもう武器が残ってないわけですよね。死がもう無効になってしまったわけですから。ですから、悪魔は敗北が決定づけられたんですよね。イエス様が蘇った時にですね。それを彼はお前の頭を打つと言われているわけであります。で、この創世記をですね、記したモーセはもちろんイエス様の十字架も復活のことも知りません。しかし、女の子孫、つまり人間として後に生まれてくるものがやがて悪魔に勝利するのだという、そのことはね、モーセは知っていました。知らされていました。で、それをですね、こう、聖書にこうして残している、くれたわけであります。で、そのモーセはですね、いよいよイスラエルの民をエジプトから助け出してですね、カナンの地に40年間、アラノをさまよった後、いよいよカナンの地に入るという、その時にですね、自分の働きがいよいよ終わりに近づいていると、そのことを悟ってですね、次のように語りました。申命記の18章の15節の言葉ですけれども、お読みいたします。申命記の18章の15節。あなたの神、主はあなたのうちから、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。モーセはね、ここで、自分の後継者であるヨシュアのことを言ったのかなとも、そう受け取ることもできるんですけれども、まあ、ヨシュアというのはですね、モーセ的な預言者とはちょっと違いますよね。ですから、むしろこのモーセの言葉は、やがてイスラエルに現れるメシアなる預言者のことを表していると理解されています。つまりそれはイエス様のことなんですね。このことがですね、モーセが語った通りに成就した 瞬間がありました。皆さん、覚えていらっしゃるでしょうか。あの変貌山ですね、イエス様がですね、ごく少数の弟子たちだけを連れて山に登って、そこでイエス様の体がですね、栄光に包まれて、まあ、幻のような風景を見ました。でそこでモーセとエリアがですね、イエス様の脇に現れて、そして語っているのを弟子たちが見たって書いてあるんですよね。モーセがイエス様と語っているってね。で、それはですね、まさにここでモーセが語っている私のような一人の預言者が現れるという預言が、イエスというお方において成就したということを聖書はですね、示そうとしているわけであります。モーセ預言者、あの預言者はこのイエスなんだということですよね。まあ、まさにそのようにして、モーセはやがて現れる。まあ、やがてって言っても1500年もね、先の話ですけども。そのことを予言したわけであります。私たちにとってまた馴染み深い、あのダビデ王という人も、そのような救い主を予告する人として用いられた人でありました。詩編の110編の一節というと、これにはこのような言葉がありますね。詩編の110編の一節。ダビデによる賛歌。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。まあ、ちょっとね、状況がこれわかりにくいんですけど、ダビデはですね、主と名がつく方が二人いると。そして最初の主が、もう一人のこの私の主って言われている方に向かって語りかけている場面を見てるんです。横から見てるんですね。で、最初の主がですね、その二人目のこの主の勝利の時まで、私の右の座について待っていなさいって、そういうふうに語りかけている場面をですね、モーセは見ているわけであります。で、最初の主っていうのは明らかに神様でありまして、で、その神様の右の座っていうね、右の座っていうのは同格っていうことでありますから。その右の座にいるもう一人の主っていうのは神に等しいお方なんだということですね。つまり、ダビデがここで見ているのは実は、父なる神様と子なるイエス様の間の会話をですね、横から見ていて、それをここで記しているということになりますね。もちろんダビデはそういうですね、イエス様についての私たちが持っているような知識は持っていませんでした。しかし彼は御霊の導きによって自分が見たままをですね、正直にこう記して予言しているわけであります。イエス様の時代から千年も前ですね、ダビデが生きたのは。で、こういうですね、救い主についての予言がですね、もうイスラエルの数千年の歴史を通して少しずつ少しずつ預言者たちに与えられていきました。そして、イエス様の到来がですね、近づくにつれてですね、少しずつ少しずつ、その予言というのは具体的になっていきます。例えば、その、預言者、ミカという人に与えられたですね、次の言葉が有名でありますけれども、ミカ書の5章の2節というところでありますけれども、ミカ書の5章2節にはこういうふうに書かれています。ベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい。だが、あなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。まあ、ここではイスラエルを治める王がですね、ベツレヘムという町から町で生まれるよということがはっきり記されておりますね。しかもそれは永遠の昔からの定めだというんです。で、まさにこの予言の通りにですね、イエス・キリストはベツレヘムの町であのクリスマスにお生まれになったんですよね。でも、これは実は不思議なんですね。というのは、イエスの母のヨセフもマリアも本来ベツレヘムに住んではいませんでした。ナザレに住んでいました。で、しかし、マリアは臨月になってきているにもかかわらずですね、ですから、まあその時に、リスクを冒してベツレヘムに行く必要なんてないですよね。普通はしないです。もう妊娠でね、臨月近いのに、わざわざ危険なですね、旅に行く用事はないんですけれども、皆さんご承知のように、時のローマ皇帝のアウグストゥスがですね、住民登録をせよと命令を出して、その命令ゆえにベツレヘムね、ふるさとの、まあ、出身地のベツレヘムに帰らなくてはならなくなったんです。 それによってこのミカの予言がですね、成就したということでありますね。今、いくつかですね、皆さんにご紹介してきた言葉というのは、メシアの到来について旧約聖書が語っている無数の箇所のごくごく一部だけであります。しかし、共通していることがありますが、これらの箇所を記した一人一人の預言者たちはですね、自分に与えられた言葉が誰のことを指していて、いつそれが実現するのか、正確なところは知らなかったけれどもね。でもそれが確かに救い主について語っているんだということははっきり理解していたということですね。まあ言ってみればですね、こう霧がかかったような感じですよね。私はよく登山に行くわけでありまして、山に行くと天気が変わりやすいのですね。霧が急にダーッとこう出てくる。もうそうすると、さっきまであんな何キロ先まで見えてたか、もう目の前、すぐ近くしか見えなくなってしまう。まあ、まさにある意味で預言者たちにとってはそういうですね、霧がかかったような状態。で、限られた知識なんです。でも確かにね、自分の行く末に到来するメシアの性質をですね、ある角度から、ね、いろんな角度からこう見て、それを言葉にして残してくれているわけでありますね。で、その結果ですね、この預言者たちはある結論に達したんだとペテロはこう言っております。それが12節でありますけれども、ペテロの手紙の第一の1章12節ご覧ください。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが今や、天から使わされた聖霊により、福音を語った人々を通して、あなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。今ここで書かれておりますことはですね、預言者たちは、自分が生きている時代にメシアが来られるんではなくて、未来の時代に来られるんだということを悟っていたということですね。自分たちの、このね、彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けた。つまりこれを読んでいるね、聖書を読んでいるあなた方のために自分は仕えているんだということを啓示されて知っていたということですね。まあこれはしかしね、人情としてはなかなか辛いものがあるなと思うんですよね。人間として、人情としてどうでしょうか。何としてもね、生きている間に救い主、メシアを見たいんだと。神様の救いの御業をこの目で見届けたいものだ。苦しい状況にあればあるほど預言者たちはそう思っていたでしょう。しかし彼らに与えられたのは断片的な手がかりのみでした。神様は、今はね、まだその時じゃないよ。あなたの時代に到来するわけじゃないんだ。彼らに神様はそう言われました。ですから、彼らは自分に与えられている、まあ断片的なね、おぼろげなものだかもしれないけど、それで満足しなさいと。そのように促されたわけですね。彼らは、自分は願っても見られないけれども、後の時代の人たちが見られる、私は今仕えて、これを記すんだ。そういう積み重ねがね、この旧約聖書なんですよね。しかしってペテロは言いますね。今は違うんだよと。今は違う。預言者たちがあれだけ熱心に求めて、夢にまで会いたいと願ったメシア、そのメシアが到来した時代に、あなた方は今生かされているんですよと。ペテロは言うんです。それがどれだけ待ち望まれたかは、御使いたちでさえもはっきり見たいと願った、そのようなものなんだ。そういう光景をあなた方は見ているんですよ。ペテロは語るわけであります。ある解説者はですね、この絶望している、御使いたちの姿をね、ある意味結婚式が始まる直前にですね、教会のこう二階席にこう陣取ってね、二階席からバージンロードの奥をこう見つめている。花嫁はあそこかな？もう出てくるかな？ 今かな？そうやって一生懸命見ようとしている客に似ているってこう言いましたね。天使たちは。わかりやすい例えだなと思いますよね。結婚式の中心っていうのは何かといえばもうそれは言うまでもなく花嫁であります。純白のドレスに身を包んだですね、花嫁がバージンロードの奥から入場してくる。でそこで全ての目がですね、会場の全ての目は花嫁だけを見ていますよ。笑顔で、喜びを持って、祝福のですね、音色の中で、花嫁だけを皆が見るんですね。そういうふうに御使いたちは、メシアが到来する時をですね、歴史を超えて今か今かと待ち望んできた。ペテロはそう語ってますね。それがイエス・キリストというお方なんだと。私たちは御使いっていうのは何でも知っているんだっていうふうに思ってますけど違うんですよね。御使いもですね、見たい。見たいって思っていた。旧約の時代ね。御使いたちさえもそうやって願っていたものをあなた方今見ているんだ。それがイエスというお方なんだ。ペテロは言うわけであります。私はですね、このことを思うときにですね、こう厳粛な心持ちにさせられますね。旧約聖書っておよそ2000年かけて書かれましたけれども、その間預言者たちはですね、ロークにロークを重ねて、自分に語られた預言の言葉をですね、書き記して残しました。で、それはですね、でも自分のためではないんです。後の時代のために記したんですね。彼は私たち以上にね、メシアの到来を待ち望んでいたと思います。絶望していたと思います。でも彼らの時代にはその願いは叶わなかったんです。それでも彼らは喜んでね、後に生まれてくる私たちのためにイエス・キリストについての預言を書き続けてくれました。自分では望んだものを得られないと分かっていても、彼らはその時、その時代に自分に与えられた使命に忠実であろうとして、忠実に実際生きていったということなんですね。ある意味これはですね、親が子供を育てるということに似ているんではないかなとも思うわけです。基本的に、一部例外があるかもしれませんけど、親というのはですね、子供が人生で、何を成し遂げるか、最終的に何を成し遂げるかということは見ないで世を去っていきますよね。だからといってね、それが寂しくて残念だからもう子供なんか持ちませんって思うかっていうとそうじゃないですよね。親はですね、自分の方が、自分は子供の将来をね、見届けることなく先に旅立っていくということ、それは当然のことだと。そうあるべきだとさえ思っていると思います。それでも、この生まれてくる子供がどういう道を歩むか、将来先までわからないけれども、そして自分が親としてうまくやれるかどうか、ね、さっぱりわからないけれども、それでも子供の人生に私はできる限り関わり続けていくんだと。最後まで見届けるということはできないかもしれないけれども、子供がいくつになっても成長していく。その小さな成長に喜びを感じながら私は、関わって共に生きていく。そう思ってね、親は生きていると思います。で、その親自身もですね、子供との関わりを通して自分も成長させられていく。親が一番成長させられるのはそのような子供と関わっていくときだと思うんですね。私たちはですね、子供が生まれたときにどうでしょうか？自分は親になったと、ね、よく言われます。親だね、親になったね、とこう言われる。でも実際はね、違うんではないかなとこう思うんですよ。子供の方が私たちを徐々に親にしてくれるのではないかと思うんですよね。預言者たちも同じだと思うんです。彼らは自分に与えられた断片的な言葉、あるいは先輩の預言者、あるいは仲間の預言者たちに与えられた言葉を集めて、学んで、研究して、そして黙想して、思い巡らす中でですね、 預言者として一歩一歩と成長していきました。で、そういうプロセスを経てですね、だんだんと神様の救いのご計画の全体像を少しずつ悟っていったわけですね。神の言葉に真剣に取り組んでいくということが彼らをですね、預言者にしていったんですよ。最初から預言者だったわけではない。神の言葉に真摯に向き合うということの通して彼らは預言者になっていったんですよね。ですから私たちは今日ね、そのような旧約の預言者たちは努力の集大成であるこの旧約聖書をこのようにして自由に手に取ることができるということはなんと幸いなことでしょう。旧約聖書は何のためにあるんですかと書かれたら11節にその答えがあります。キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって証ししている。キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって証しした。それがね、旧約聖書の目的なんだということです。実にキリストが十字架にかかるということ、そして復活するということ。そのモチーフのすべてがですね、旧約聖書の中にあらかじめ記されております。そのようにして彼らがですね、夢にまで見たいと思っていたキリストを私たちはすでに得ているんですよね。そしてそのキリストが打ち立てられた御国の一員と自分はなっている。自分はそこに召されているんだということを知っている。で、その知っているがゆえにですね、心が喜びで、ね、先週言いましたように静かな、喜びの泉が心の中からコンコンと湧き出して絶えることがない。自分の心はその喜びでかき立てられているんだということを私たちは感じていると思います。その土台を誰が築いてくれたかといえば、この旧約聖書の預言者たちなんですよね。ですから、あの宗教改革者のマルチン・ルターが語った言葉とされていますけれども、有名な言葉ですから皆さんもご存知だとは思いますけれども、ルターはこのような言葉をですね、語りましたね。たとえ明日世界が滅びようとも、私は今日リンゴの木を植える。たとえ明日世界が滅びようとも、私は今日リンゴの木を植える。私たちはこう考えがちですよね。明日世界の終わりは来るんだったら、今日苦労してリンゴの木植えたって無駄になるじゃありませんか。意味がないですと、そういうふうに考えがちです。で、そうやってですね、今日という日を神様に捧げようと。それをね、ためらってしまうんです。今日やって明日終わったら無駄になるじゃないですか。でも預言者たちはそうは思わなかったんですよ。自分の世代で預言の実現を見れない。分かっている。じゃあ預言なんかしたって無駄じゃないですか。とは思わなかったんです。自分の世代で預言の実現を見るか見ないかで自分は信仰のあり方を変えることはしないんだと。むしろ自分は神様のね、遠大な救いのご計画のこの一部分をね、そこに関わらせていただけた。それだけで私には十分なんだ。そう思って、後の世代である私たちに忠実に彼らは仕えてくれたんですね。ですから私たちも同じように生きたいと思うんです。自分がですね、生きている間に自分の代では実現を見ないことがあるかもしれない。後の世代が見ることになるかもしれない。それでも私は失望せずに、今日リンゴの木を植える。そして主に仕えていきたいと、そう思うわけであります。さて、ペテロはそのようなわけで、私たちに対してですね、あなた方は、そういう歴史の頂点とも言えるような恵みの時代に生きているんですよ、と。ですから、と言うんですね。ですから、私たちにある進めをしていくのであります。それが今日の後半のところでありますけれども、ペテロ第一章の13節から。 ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身、生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。ペテロはですね、信仰者を特徴づけるキーワード、ね、それは聖ということなんだと言っておりますよね。聖なるものとなるということ、それが私たちが、このイエスという方をすでに得た時代に生きている私たちが追い求めていく道なんですよとこう言うんですね。で、そうなるとですね、じゃあ聖なるものとなるということは具体的にどういうことなのか、そこがね、大事になるわけでありまして、多くのクリスチャンな方々が少し誤解をしている面がありますが、それはこの聖なるものとなるということをですね、精進すると。努力して精進するというね。そういうこととして受け止めている方が多いように思いますね。まあ、言ってみればですね、あの方は清らかな、敬虔な人よね、とこう言われるような生活をするんだと。そして頑張って、信仰を全うするんだ。そういうふうに考える。まあ、つまりですね、これは、doing の世界に生きているということですね。do ってなんかすると。doing することの世界に生きているということなんですね。しかし皆さん、聖なるものとなるということは doing ではないんですよ。なぜなら聖書における聖というのはですね、分離しているということだからです。分離しているということなんです。まあ言い方を変えますとですね、私は世の人々とは違うんだということを理解して、それを受け入れているという状態のことを言いますね。つまり、聖なるものとなるということはですね、何よりも自分って一体何者なんだろうかというね、自己認識に関わる問題なんだということです。自己認識なんですからね。つまり、必然的に聖なるものとなるということは、doing の世界ではなくて、being のね、be、つまり存在。being の世界なんだということになりますね。で、このことがよくわかるのが、先ほど読みした13節のペテロの言葉であります。ペテロはここで3つのことを語っておりますけれども、1つ目はですね、心を引き締めるということなんですね。これは米印がついておりまして、下を見るとですね、心の腰の帯を引き締めることだと書いてます。この時代の人々の服装って私たちみたいなね、こう、着てボタンつけて留めるっていうんじゃなくてですね、バサッとこう、ね、大きい布をかぶるっていう感じでしたね。ローブのような。ですからそれはですね、こう下までこうダラッと垂れ下がってますからですね、なんか走ったりですね、作業するにはこう向かないんですね。それでこう、裾とかですね、こう脇をですね、こう託し上げて、こう、帯でね、ぐっとこう止めてから仕事に取り掛かっています。まあ昔の日本の着物もそうかもしれませんね。こうやってね、こうやって、止めてから仕事をしていましたね。で、それ、心がそういう状態であるかどうかっていうことをペテロは言ってるわけですね。で、それはですね、いつであっても前進するという心の準備ができているということですよね。こう、帯を締めてね。これからやるぞっていうそういう状態になっているということは、どのような時でも前進するという心の準備ができているという状態、心の腰帯がしっかり止められているという状態なんだとペテロは第一に言いますね。前進する心の準備ができているということ。もう一つはですね、二つ目はですね、こう身を慎むことと書いてありますけれども、まあこれもちょっとね、おしとやかな、生き方をするっていうふうにちょっと感じやすいんですけれども、この身を慎むというのは直訳するとですね、シラフでいるという意味ですね。まあお酒というものに頼る方はですね、しばしばお酒をですね、避難場所として用いているのではないかと思います。どうも人生の中に希望が見出せない。 そのような時にお酒に避難場所を見つけるのであります。しかし、ご承知のようにお酒というものは、せいぜい数時間のものでありまして、本当の意味で私たちに希望を与えてくれるものかというと、そうではないですね。で、これは文字通りにですね、酔っているというだけの意味ではありませんね。心がですね、酔っているという状態も含んでいます。つまり、何かにこう、わーっと陶酔しているとかですね、肉の欲にも、こう、心が、嘆瀝しているというかね、こう、酔っているね。それは心が酔っている状態なんだと。で、そういうですね、心は何かにこう酔っている、霊が酔っているというあり方ではなくて、霊的にこう目が覚めている状態。それがペテロが言っているこの性であるということの第二のことでありますね。で、その上で三つ目のですね、キリストの再臨の恵みを、三つ目のことは、キリストの再臨の恵みをひたすら待ち望んでいる。イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいと、こう出てきましたね。で、ここでですね、またこう、ひたすらって出てきましたからね。ここで、doing をね、ちょっと想像してしまうんですね。ひたすらって言うとね、ひたすらって言われたらもう一生懸命やって必死にやるっていうことですよねって、こういうふうに響きがあると思いますね。ひたすらって言われると。でもこのひたすらって訳されている言葉はですね、英語の聖書を開けますね。これは totally とかですね、fully っていうですね、total とか、いわゆる full、ね。そういう意味なんですよ。つまり、すべてにおいてとか、いつもっていう意味ですね。いつも待ち望んでいる。どのような時でも期待している。心の中から期待する思いが消えないのです。で、消えないので、生活のですね、優先順位がですね、徐々に変わっていくという、そういう状態のことを言うんですね。で、これはですね、皆さん、ちょっと、ね、イメージしやすいのはですね、皆さんが旅行の計画を立てるときのことを考えてみてください。そうするとイメージしやすいと思うんですね。皆さん、旅行に行こうってね、考える。時にですね、どうするでしょうか。まあ、これこれの日に、どこどこの日に、どこどこの場所に行くぞと、まず決める。で、そうなると、それに向かって生活をね、調整してきますよね、いろいろね。まずガイドブックを買おう。そして、仕事がこの日入るから、ちょっと立て込みそうだったら、前もってやっておこうとかね。この、一週間を空けておこう。あるいは、たくさん費用がかかるから少し節約してお金を貯めようとかね。あるいは、病気になったらいけなくなってしまうから健康に気をつけて節制していようってね。そういうことをやると思うんですね。で、旅というものは期待感が高ければ高いほど私たちはですね、勢力を傾けて、そういうふうに生活を調整していく、変えていこうとすると思うんですね。で、それをですね、苦痛だと思いますか、皆さん。と思いながらね、旅行の準備、まあ、子供が小さかった時はですね、親として本当に、ああ、こうってバタバタって言って、そういうのもなくはなかったですけれども、子供が成長してくるとですね、本当にこう、あと何日、何日で行けるってね、期待して準備していくんじゃないでしょうかね。期待と希望を持っているってことはそういうことです。で、ペテロが語っているっていうのも、そういう、語っているのもそういうことなんですね。あなた方は全宇宙が、全預言者たちが、天使たちもですね、固唾を飲んで待ち望んでいた、あのキリストを、もうあなた方は得ているんだ。すでに知っているんだと。そのお方が、もう一度私たちのところにやってくるんだと言うんですね。で、そういう時に私たちはもう、夢にまで見たイエス様とですね、親友のように顔と顔とは合わせて会うんですよね。どんなにかそれは人生で素晴らしい日かと思うんですね。で、その時のことを期待して、今から準備していこうではないかと、ペテロは促しているんです。つまり、イエス様と会う、その時の希望を胸にいつも抱きながら、その日のために準備をしていこうよと。それが皆さん、聖なるものとなるということね。具体的な中身なんです、皆さん。 で、ペテロはなぜですね、そのことをですね、そんなに大事なこととして私たちに語っているかと言いますとね、それはこの世に私たちは生きておりますが、この世っていうのはですね、私たち、基本的に私たちをですね、自分自身のコピーにしようとしてくるんです。14節でペテロは、以前、無知であった時の欲望に従わずとこう、従わないでねとこう言うんですね。で、この従うという単語はですね、簡単に訳されてるんですけど、実はですね、これは型にはめるという意味ですね。以前無知であった時の型にはまらないでね、とこうペテロは言っております。まあ最近ちょっと話はそれますけれども、手芸の一分野としてこうレジンを使ってアクセサリーを作るというのが流行っているようでありまして、で、このレジンを制作するときにですね、使われるのがモールドと呼ばれる型ですね。このシリコンでできた型にですね、レジンの液をこう入れて、紫外線を当てると、形通りにですね、レジンが固まるという仕組みになっています。まあ私はこういう受け売りの知識でね、子供からちょっと教えてもらって、ご紹介しているわけでありますけれども、まあですからモールドっていうのは非常にこう便利なものなんですけどもね。ペトロが言ってるのはね、この世というのはちょうどこれと同じようなことを私たちに求めてきますよってこう言ってるわけです。ね。つまり自分と同じようになれと、型にはまったように同じことをするんだよとこう私たちに訴えてくるんだよとこうペトロは言うんですね。また、確かに私たちは YouTube とか SNS を見ますとね、この魅力的な商品を買えば幸せになります。この音楽であなたのはハッピーになります。この男性はこのね、行動をすればこうなれます。まあいろいろ無数に次から次へとですね、こう表示されてきまして、まあ、もちろんね、私たちは見ていて楽しいんですけれども、まあ、ある意味ね、これと同じことをして同じようにしたら充実した幸福な人生でありますよというふうに基本的にこう世の中というのは私たち訴えてくるのであります。まあそれはあたかも型にはめるようなそのようなアプローチと同じなんだとこう言うんですね。私たちはですね、しかしこの世の価値観のコピーのような生き方をしてはいけないんだというのがペテロの言っていることですね。もちろん、じゃあ私たちはね、よせ人になりなさい、なりなさいって言ってるわけではないですよね。世の人たちと協調し、平和を追い求めて共に歩んでいくんです。でもね、同じ型から作られた品物のように世の人々と全く何にも変わらない生き方をしている、そうであってはいけないんだよ、とペテロは語りますね。むしろ、反対に自分は世の人々とは違っているんだなということを意識して生きていく。それが大事だよと彼は言っているわけであります。ペテロはそれをですね、従順な子供となりとこう言うんですね。ああ、また出たっていうふうに思うんですね。従順な子供って言われたね、文句言うな。黙って聞け。そういう子供にしてね、生きることかっていうふうな、そういうふうに私たちは感じるんです。やっぱりね。聖書のね、言葉を立法的に受け取ってしまうね、私たちはね。そういう、なんて言うんですかね。根性というか、そういう自動的に立法に、として受け取ってしまう何かあるんですね、私たちはね、心の中に。だからこそ私たちは注意していないといけないと思うんですね。聖書をいつも立法的に読んでしまう性質が私の中にあるんだ。で、それはサタンがね、そういうふうに仕向けてますよね。アダ、ちょっと話それますけど、蛇がエヴァに対して何と言ったかというとね、神はあなたが神のようになれることを知っているんですよ。知っていて言わないんですよとこう言ってきたわけです。神というのはそういう耳っちい、ね、心の狭い厳格な、ね、そういう人なんだと、そういうものなんだと、そういうふうにサタンは言ったわけです。あ、そうかってエヴァは思いましたね。それに乗ってしまった。それ以来私たちの中には神様の言葉をね、いつも立法的に受け取ってしまうという性質があるんですね。しかしこの従順な子供というのはですね、聞く心を持っている子供というふうな意味ですね。聞く耳があるということなんです。皆さん、小さい子供はですね、我が家でもそうでしたが、 小さい時は何でも親の真似をしますね。まあ、ある時私の母が、妻がお産の後にですね、母が手伝いに来てくれて。そして、当然母は私のことを信明と呼び捨てにします。そしたらいつの間にか子供がね、私が信明って言うんです。それを見て妻が笑っていましたけれどもね。子供はなんで自分が笑われているのか分かってないです。でも、ただ、ね、大人たちの真似をしているだけですよね。で、子供はですね、そうやって言葉を覚え、そうやって生き方を覚えてま、いきますよね。で、それが当たり前だと彼らは思ってますよね。なんか親の真似をするように強制されて私は嫌ですってね、言うかっていうことですね、子供は。言わないんですよね。当たり前のことだ、自分にとっては。親のね、その真似をして物事を吸収していくっていうのはね、自然にそうやって成長していくんですね。まさにそういうふうにして、ペテロはね、神様の真似をしてごらんなさいと私たちに語っているわけですね。よく学びではないですよと言います。真似びですよと。真似びですよとこう言われますね。クリスチャンは神様のお勉強をするというよりも神様の真似をする人々なんだということですよね。で、神様の真似をするためには当然神様を信頼しているということは必要だと思いますね。小さい子供はですね、親が自分のお世話をしてくれるということを全然疑ってもいないと思います。子供がですね、うちの親は私のこと面倒見てくれるだろうか、わからないって悩んでいる姿を一度見たことあるでしょうか。子供は親は面倒を見てくれるものだと。当然だと受け止めて信頼しております。だから真似をする。ペテロは今日の前半のところで、私たちは、古の預言者たちが、見たくても見られなかったキリストをあなた方は見るという素晴らしい特権に預かっているんだと語りました。その素晴らしさがどれほどのものか、もっと味わってほしい。ペテロは促しています。で、その恵みの大きさというのは私たちが受け止められると、私たちの中に喜びが湧いてきて、神様の真似をして歩んでいきたいなっていう思いが湧いていくんですね。ですから、神様のそういう恵みを受け取っていないときに、形だけ聖なるものになろうとすると、それは重荷になります。ですから私たちはね、まずこの時代にあって私をイエス様と出会わせていただいたんだ。あの預言者たちがあれだけ見たいと思っても、見られなかったイエス様は私はもう見ているんじゃないか。なんと幸いだろう。それを喜びたいと思うんですね。そしてもう一つだけ最後に覚えたいことがあるんですけれども、それは皆さん聖なるものとなれと。その聖、清さっていうのはどこにありますか？私たちの中にあるでしょうか？それはないんですよね。清さは神様の中にしかないのです。16節の後半に何と書いてあるでしょうか？私が聖だからだ。私たちにできるということはですね、神様から清さをいただくということだけなんです。私は自分で自分を清めるぞ、いくら清くしようったってできないんですよね。私たちは皆、分かっちゃいるけど、やめられないという、あの世界に囚われているではありませんか。自分で自分の生き方を変えられたらこんなに苦労しないよ。それが私たちではありませんか。でも、神様の清さを私たちはいただくんです。だから、あの、長血の女性がね、どうやって皆さん癒されたか覚えてらっしゃるでしょうか。自分で癒すんだって言って癒せなかったんですよ。でもイエス様に触れましたね。信仰を持ってイエス様に触れた。するときに彼女に癒しがもたらされて、彼女は清められました。私たちも同じですね。私たちの中にはどれだけ頑張ったって清さは出てこないですね。清さは私たちが聖なる神様と交わり、聖なるお方に触れる、信仰を持って触れていくということによって私たちにやってきます。ですから私たちは神様に触れるという機会をね、大切にしたいと思うんですね。それは具体的に言えば礼拝であり、神様を賛美するということであり、兄弟姉妹との交わりを喜ぶということであり、そして祈るということ。 これらすべてのものを用いて私たちは神様に触れていく。いや、神様が私たちに触れてくださる。それが私たちを聖なるものへと変えていくのだということですね。御言葉に感謝しながら共にお祈りの時を持ちたいと思います。